んは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は金内彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲスト、ソニーフィナンシャルホールディングスチーフアナリストの小川真希さんです。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして小杉団長、
はい、小杉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、1月が本当にいろんなことがあって、最初は米中って言ってて、はい、でアメリカイラクになって、うん、で今度この新型肺炎。
そうですね。だから年初から結構雰囲気は良かったはずなんですよね。米中が、第一段階合意でサインしましたねって言って、で王でもね、やっぱりその通商協議やりましょうみたいな話になって、はい、それで一方でその中東もあったんですけれども、
ブレグジット抜かしましたね私今
そうそう、でも中東もあったんだけれども、ただそれもすぐ割と収拾して、で原油高もね別に影響なくっていうところで、原油高くなっても今アメリカって景気悪くならないっていうような意識になっちゃってるから、世界最大の産油国になっちゃってますからね、でそういうことで結局トランプ大統領の自作自演じゃないですけれども、去年からの流れを見ると自分で火種をこうね作っては、はい、結局その自分でこう収集して、で
手柄になってるみたいな、
そうで、それで支持率アップみたいな感じに見えたので、うん、それでみんなこれはちょっと今年はね割とスタートいいかなって感じで、年初結構良かったじゃないですか、うん、だけどそこへ来て予想外だったのがこのウイルスですよね、うん、やっぱりね、
これはやっぱりちょっと予想できることではないし、
そうですね、だからそれは結構サプライズだったんですけれども、
なんかトランプさんとか誰かが頑張ればいいっていうもの
ではない、っていう話じゃないですよね、うん、で、ただその結構初動の動きがね遅れたっていうのもあって、
中国の、
WTO もねなんかそのちょっとなかなかね、こう緊急事態宣言っていうのを発表しましたけれども、はい、ちょっとその時の記者会見もちょっとイマイチだったじゃないですか。
なんかいろいろ忖度しちゃってるんですかみたいな、
ね、それでなんかちょっとこう大丈夫なのかなっていうところで、数字的にはどんどんね拡大してるわけですよね。今週の週初の段階でも1万超えとか言ってね大騒ぎになって、 SARS の時が8000人でしたっけ、1万人感染してるとかって話になって大騒ぎになって、でも今もさっき見たら3万人超えてるっていうから、ペースが早いっていうのはね、やっぱり市場にとっては不透明感っていうところにはなりやすいですよね。
でもそんな中でも株は最高値だったりするんだけれども、はい、為替はどうなのか、そのあたり今日は詳しく伺っていきたいと思います、はい、この番組は真面目に FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。1月相場から見て、それから足元見ていただいて、今年のこれからの見通しなども伺っていきたいと思うんですけれども、ここまでそうするとコロナウイルスが出ちゃったよねっていう話なんですけれど、意外と強いって感じですか？
そうだからね、株は結構強いですよね、本当に。それでそこまで買って大丈夫かなっていうぐらいの強さで、やっぱりねセンチメントがもともと良かったっていうのが全然SARS の時と違うっていうのはありますよね。で SARS の時っていうのはその2002年ですか、イラク戦争があって、イラク侵攻っていうのがあってですね、で結構そのもともとセンチメントが悪かったところへ持ってきて、 それでさらにマーケットが悪くなったっていうところは SARS でね、っていうのはあったんですけれども、ただその今って年末から年初の動きっていうのはすごいリスクオンだったじゃないですか、でそもそもリスクオンで、アメリカの経済もなんとかね持ち直しそうかなっていう雰囲気になってきて、でそこへ持ってきてこの話ではあったんだけれども、やっぱりベースがその SARS の時よりも環境がいいので、市場環境は悪くないので、そういう意味ではそんなにね崩れないっていうか、崩れないだろうなとは思ったんだけれども、ここまで上がるかっていう株がねちょっと早いんじゃないかなっていう気はしますね。
崩れないじゃないですもんね、最高値更新ですもんね。
そうそうそう、だからちょっとね少し中国のね、 金融緩和とかそういうことに対するさらなる緩和に対する期待とか、はい、そういうことでちょっと楽観的になりすぎてるムードかなっていうふうに思いますよね。というのはあの今出てきてる経済指標っていうのはまだその今回のコロナウイルスの影響っていうのは十分に入っていないので、うん、乗り込んでいないので、そういう意味ではこれから出てくる数字が悪化する可能性っていうのは十分あるわけですね。企業業績についても今回は出てないと思いますんで、うん、そういう意味ではその中国がああいうふうになっちゃって、でサプライチェーンにすごい影響、世界のサプライチェーンにも影響するとかっていう話になるとですね、やっぱりそれなりに経済には影響があるだろうということで、うんうん、そうなってくるとやっぱり今後ちょっとね、一旦悲観的にまた動くタイミングっていうのは、
それが出た時とか
ですかね、うん、出てくるじゃないですかね、うん、結構影響してるなとかって話になったら、うん、また市場が少しリスクオフに傾いてっていうことはあると思うんですけど、まあ、それよりも多分あれだけ株が上がるということは買いたかった人が多かったってことだとは思いますので、
バイオンディップ待ってましたよね、
待ってるって感じだったと思うので、うん、まあ、そういう意味ではね、そこまで崩れないかもしれないですけれども、まあ、いずれにしても私はあの今年は、まあ、相場的には全体的にいいと思っていて、ドル円はまあ結局は選挙前ぐらいまでには上がるんじゃないかなとは思ってるんですが、ちょっと今 のペースがね、その株のペースは早い、ただドル円はあんまり動いてないですよね。動いてない
という
か、
そこなんですよね。ドル円で見るとまあ、一応110円ちょっと見るぐらいですから、まあ、円ドル高ではあるんでしょうけど、あんまり動いてないですよね。
そうそうそう、うん、そうですね。だから為替の方が、うん、まあ、結局ドルと円の力関係が割と拮抗してしまってるっていうのはあると思いますよね。だからリスクオンでもオフでも結局そんなに大きくは動かない、トレンドが出にくいっていう感じ、
うん、
足元はそういう感じになってると思います。ただこれが本当にね、株価がもっとどんどん上がって、で長期金利がアメリカの長期金利が上がってくるとか、
はい、
そういうことになるとやっぱり金利差拡大っていうストーリーでまたちょっとね買い始めるってことが出てくるかもしれないですけれども、ちょっと今の足元はそういう感じじゃないですよね。
金利が上がってくるようなことがあると、う
ん、あると。ただ今年は金融政策を、ごめんなさいね、金融政策を動かす期待が非常に低いので、うん、金利がそもそもテーマになりにくいんだと思うんですね、
うん、あ、選挙前ですもんね
っていうのもありますし、そもそもちょっとその金利を下げすぎちゃったなっていうかね、
下げすぎちゃった、
アメリカはもうその予防的と言いながらもうすでに3回去年利下げをしていると、はいはい、いうことで、でもうパウエル議長も去年の段階でここからのそのゼロ金利までの距離感がなさすぎるっていう話はしてるわけですよね。だから仮にこれから利下げしたとしてもあと 1,2 回かなっていうのがもう見えちゃってるっていうか、みんなそういうふうに思ってるわけですよね。でそうするとじゃあ利上げするほど環境がいいかっていうと、もちろんそういうわけではないの でそうするとアメリカ今年は金利多分ほとんど動かさないよねっていうふうにみんな思ってしまっているので、で、まあ、でもこの間ね、はい、FOMC ではそのインフレ率 のインフレ目標の達成が大事だとかって言ったら、うん、まあ、ちょっと動いたりなんかしましたけれども、多分、まあ、様子見の展開というかその FOMC としては様子見るんだと思うんですよね、
うん、
でそうすると他の国もね、まあ、あんまり動く理由はないし、
うん
うん、ECB だってまだ出口っていうのも早いですし、
うん、
で日銀も全然ね出口に向かうつもりはないっていうような発言も12月の段階でしますし、
出口どころかですね。
そうですよね。なのでそういうことを考えると、その金利がテーマになりにくいっていうのはトレンドが出にくい要因の一つになってるとは思いますよね。
でもこの1年間多分ずっと動かさないよねっていうアメリカの金融政策については今予想ですよね、うん、メンバーの方々は、うん、でもマーケット的に言うとちょっと利下げを織り込んじゃってるんですよね、
うん、利下げはちょっと織り込んでるし、今回の件で少しねまた織り込みつつあるというところなのかもしれないですけれども、うん、まあ、この間の発言もありましたしね、そのインフレ目標達成は重要だとかって言っていて、うんうん、少なくとも1回以上は今年利下げするんじゃないかっていう市場の金利から見るとね、そういう見通しにはなっていますが、はい、まあ、とはいえ1回とかあっても2回とかっていう話なんですよね。
だから
市場っていうのはやっぱり期待で動くので、そうするとこれからまだまだね下げるかもしれないよっていうその 継続して下げるかもしれないよねみたいな話になると、じゃあドル売るかみたいな話にはなるんだけれども、そういう感じじゃないですよね。であったとしても先が見えちゃってパウエルもああいうふうに言ってたしなみたいな感じになるとですね、マイナス金利ってのはありえないっていうふうに言ってるわけですし、そのゼロまでが近すぎるっていうことも言ってるわけですね。過去のその景気後退期っていうのは500ベーシス下げてたけれども、平均的にね、でも今は そんなに下げる余裕はありませんというふうにはっきり言ってるわけなので、であればその下げてもあと 1,2 回だよねっていう話であれば、まあそんなに期待は高まりにくいので、だし期待で市場が動くとすれば、まあ、そんなに期待は薄いというか、まあ、あってもあと 1回2回ぐらいかなとかっていう感じになるわけですね。
利下げあるかないかとかってちょっと気にしちゃうんですけど、あっても 1,2 回っていうことは、マーケットにとってはそんなに大きくないんですね。
そうですね。
これから利上げに転じるとか、なんか局面が変わるっていう時にやっぱり動くんですよね。
まあ、大きく動くと思います。それはトレンドが出ると思いますけどね。
そうですよね。だから1年前とかにはそろそろ出口だっていうのが話題になって金利をテーマにしたけども、もうそれはテーマにならないってことは大きなトレンドにはならないんですよね。ドル円このまんまですか？
まんまっていうこともないと思います。やっぱり今年はそのイベントがね、としては大統領選とかも控えていますんで、これからトランプ大統領がどういう政策を出してくるかっていうところも、まあ、気になるところではありますし、
政策トランプさんの政策、
政策で減税とか、
まあ、減税とかっても言っちゃってますよね。だからそういうことが、まあ、てくるっていう可能性は非常に高いですし、それからまあね、株価は上げないとっていう話になってると思うんですよ。っていうのはトランプ大統領の支持率とアメリカの株価ってものすごい相関性が高いので、それで結構ですね、ニューヨークダウとかで見てもね、1% 支持率を上げようと思った時に、1000ドルって言ったかな、
上げないといけない、
相関性から考えるとだから相当上げなきゃいけなくなっちゃうって話になるんですけれども、
まだ、まあ、そんなに上げるんですか？
いやだから結局ね、その、過去の大統領選で2期目 の大統領選にな入った時に、その2期目にトライしてる大統領が、現職の大統領がね、その選挙の直前の支持率が 50% を超えてないと落ちてるわけですね。
直前ですか？
直前の支持率がギリギリ50上回ってると、まあ、当選してると。とはいえ、
危ないじゃないですか。
まあ、そう、見方によっては落ちたのってカーターさんの時とパパブッシュだから、その時景気が悪かったっていうね、のはあるんですけれども、でもまあ、そういうその 50% まで支持率あった方がもちろん安心ではあると。今44とかだと、まあ、あとそれだけ上げるってなると、まあ株価さらに2割ぐらい上げなきゃいけないとか話になっちゃうんでまあそれは行き過ぎとしても、その計算はね、ちょっとまあちょっとやりすぎかなとは思うんですけれども、
一旦もう一旦下げないとそんなに上げられないですよね。そうそうそう、
一旦下げてから上げる。
でもね、確かにそれは正しくて、ちょっとまだ時間があるので、それまでの間でなんか悪いのを海を出しちゃっといて、その後上げようっていう手もありますからね。
トランプさんなら得意そう。
弾劾もわざとかな、させたのか
そこまでですか
でも弾劾は民主党にマイナスだったことの方が多いってよく言われてますけど、どうなんですか？
まあ結局形だけやったっていうか、ああいう結果になるのは分かっていたので、まあ、上院の、ね、数から言っても当然その弾劾がその、まあ、否決されるのは見えてたわけですから、まあ、でも形はやらないとねっていうことで、あれ結局選挙にも影響しちゃってますよね。
そうですね。
民主党員のね、民主党上院議員の人たちっていうのはもう、あの期間動けなかったんです
ね。議会に缶詰されてたので地元に帰れなかった、
う
ん、
そう、
なのであの市長さんのブティジェッジさんは自由に動けたので、彼の支持は高まったって言いましたけど、
そうですね、それはもう戦略的にそれも見えてたんでしょうから、すごいあやは力入れてたと思いますね、彼は。
まあ、今回、まあ、ちょっと戻ると弾劾裁判あったけれども、トランプさんに、まあ、 こうマイナスになるほどかどうかは分からないですけど、まあ、ペロシさんはこの傷は消えないって言ってましたよね、弾劾されたっていうことは、それは
ただ、まあ、結局あの話っていうのは、じゃあそもそも何だったかっていうと、バイデンさん の、 息子さんの話だったわけですよね、はい、だからそういう話をいろいろと掘り起こせば掘り起こすほどバイデンさんにとってマイナスになっちゃうっていうのはあったと思います、
今回バイデンさんが、まあ、だから選挙活動できなかったのもあるかもしれないですけど、だいぶ出遅れましたね。
そう出遅れましたね、もともとちょっとあんまり遊説できてないっていう話もありましたし、今回もちょっとそれで難しかったのもありましたし、だからちょっとなかなか選挙活動がねできてないっていうのはあるかもしれないですけれどもね、ただやっぱりちょっと弱いかな、全体的にものすごい強い人っていうのはいないんだけれども、やっぱり高齢化してますし、
びっくりしますね、
77、78とかでしたっけ、
70代ですね皆さんね、だからブティジェッジさんはもうあらゆる意味で他の候補と違うんですよね、
若いし、
トランプさんとはまあ完全に真逆っていうかですけれども、若さでいうと37歳まだですけれども、
若い、
でも他の民主党候補でもかなり極端なこと言ってる人たちに比べると、まあ、穏健派ですし、で、まあ、資本主義に対する理解もあるしっていうことで、彼が候補になるとかっていう代表になるという話になると結構アメリカの株価にとってはプラスかもしれないですね、もしかすると他の人じゃなくてよかったっていう意味でね、
ゴーレンさんとかじゃなくてよかったみたいな、
ゴーレンリスクって言われてましたもんね、ボーサーではね、
市場にとっては、まあ、マーケットフレンドリーとかよく言いますけれども、候補の中では一番マーケットフレンドリーな人だとは思いますよね、
サンダースさんなんてご自分で私は社会主義者だっておっしゃってるですからね、
そう
資本主義から見たらちょっとね、難しいですよね、
そうですね、
まあ、どんな人がいいか好きかは別として、マーケットにとってはっていう意味では今回ちょっと安心かもしれない、
そうですね、ただ彼はその他の人たちに比べると悪がなさすぎるっていうか、強いリーダーっていう、こう強いリーダー像っていうのはちょっと違うじゃないですか、お話を聞く要するに、スピーチとかね聞いてると、その弁舌爽やかですごい頭もいいし、いい感じなんですけれども、ただそのトランプさんみたいなこう強さとか、なんかそういう強いリーダー像みたいなのはあんまり感じられないっていうのはあるんですよね、
俺についてこいみたいなやつ
感じではないかもしれないですね、でも私は逆にそれが彼に反トランプ票とか、反極端な候補に対するその票とかっていうのが、彼に集まるんじゃないかと思うんです、だから結構いい線いくんじゃないかなと個人的には思っていて、ブティジェッジさんね、
誰か書いてくださってたのアンチテーゼって書いてらしたけど、まあ、そういう意味合いがあるかもしれないですね、ブティジェッジさんはアナウンサーは望んでいないっていう、それは言いにくいんです、ブティジェッジさん本当に言いにくいんです、
それね面白かったのはね、アメリカの、はい、対談番組みたいなのに出た時に、向こうでも確認してるんですね、発音これでいいですかって言って、
そうなんですね、
ブティジッチブティジェッチとか言って司会者の人が、そうブティジェッチでお願いしますみたいなこと言ってて、
本当ですか、そういうのあるんだ、
バックグラウンドどこなんですかね、
ね、どこの名前なんですかね、何系なんだろう、あれですね、ノーディーノーディ
ーそ
っかそっか、でも本当にね、レアネームなのかもしれない、でもそうすると、まあ、今年のやっぱり大きなテーマは大統領選挙なんだとすると、今こうやってこう新型肺炎とかがあって、ちょっとここから景気難しいかななんていうのもありますけど、山はやっぱり11月に向けてっていうシナリオになるんですか。
そうですね、11月ぐらいまで持つといいなっていう感じですかね、だからその夏場ぐらいまでは少なくとも、まあ、この肺炎の話がどこまでね、続くのかっていう問題はもちろんあるんですけれども、まあ、でも SARS の時に比べると、その中国のものすごいこう医療とかが以前に比べればね、かなり発展してて、いろんな研究論文みたいなのがどんどんなんかこう出てるっていう話も聞くんですよね、私それの話はちょっと自分で確認してないのであれなんですけれども、そのマーケット関係者とかね、その あの中国に詳しい人とかから聞くとそういう話はあってですね、うん、だからその以前の時みたいなそのパンデミックっていうのかな、なんかその、うん、あのこうもうどこまで広がるか分かりませんみたいな恐怖感っていうのが、うん、あのどっかでは、うん、その予測するのは難しいけれども収まってくるんではないかっていう期待はあるみたいですね。あとその、まあ、致死率っていうんですかね、重度になるのは、はい、あのまあ、割と低いっていうか、そのものすごい勢いで広がってるけれども、うんうん、っていうことのようなので、う
ん、なんかむしろパンデミックじゃなくてインフォデミックみたいな話をされますよね、うん、すごいいろんな誤った情報がこう巡り巡って
インフォメーション、
インフォ、
うんうん、だ今あの SNS の時代になっちゃってるから、逆にそのメディアの取材とかによるニュースとかではなく、もうその、ね、よく言えば、うん、現地の人が SNS でこんな状況になっちゃってるって言って、あの中国のね、例えばメディアに出ていない情報がつかめるっていう、はい、あのある意味その SNS によるプラスの効果っていうのもあるかもしれないけれども、逆に言うとデマとかもいっぱい流れやすいので、あのそういう意味ではその情報に振り回されやすくはなりますね。
でこれがなので本当に正確に一体どういう影響になってるかっていうのを、先ほどおっしゃったように今の指標では分かってなくて、それがどんなふうに出てくるか、企業業績とか、多分でもSARS の頃よりもすごくたくさんの人が中国から日本にも来たりするし、日本からも行ってるし、工場増えたし、
経済規模がね何倍もなってますもんね。
8倍ぐらいですか GDP って。だからその影響力はちょっと違うのかなと思いますよね。
影響が大きくなってる可能性ありますよね。
本当は怖いですよね。不透明感めっちゃ深い、深いというか広いというか、なんか大きいような気がするんですけどね。
そうそうそう、
なんか暗い海で泳いでる感じ。
あ、見えない、
見えない。
そういう意味でもちょっとなんか今の段階から若干楽観的になりすぎかなっていうのはやっぱりありますね。
今は、それってやっぱり出てくるまでに数ヶ月かかりますか。
まあ、業績っていう意味ではね、あの第3四半期なんで、第4四半期が出てくるのっていうのはまだ先になりますからね、うんうん、だからそれで結構あの後から出てくるっていう企業のね部分っていうのはあると思いますし、ただその中国 の、 あの PMI とかはまだあの入ってないんですけれども、これから出てくるものにはね出てくるでしょうね、あの影響っていうのが。
このそれが入ってない12月、11月ぐらいの指標が、ちょっと良くなってたところだったじゃないですか、中国の指標だから信用ならんっていう方もいらっしゃいますけど、まあ、なんか台湾の輸出とかを見てもちょっと良くなってたので、もしかして少し底入れ期待があるかっていうところでこれが来ちゃったので、
そうですね、ちょっとそういう意味では心配っていうのもありますし、あとアメリカもね、あの ISM だの、あの製造業、非製造業というのは今週は割と良かったので、
良かったですよね、
それもあの、はい、プラスっていう風に捉えられて、まあ、リスクオンの一翼になってるとは思いますけれども、ただそれもだって今の段階のものですから、
そうすると小川さん、今そこの楽観でドル買うのはちょっと早いですか。
まだちょっと早いかなっていう気がしますね。次少し落ちた時に拾うのはいいと思いますけどね。
確かに高値を追いかけていきたくないですよね、このドル円に関しては。
はい、ドル円ですか、ユーロドルですか、
買うの。
今年は
ドル円じゃないですかね。
ドル円なんですか。それは
ドル円じゃないかなと思いますけどね。まあ、ユーロって結局じわじわ今足元ね下がってきちゃって、対ドルで、これあのドルがなんかちょっと強くなってきてるっていうのも、あのじわっとね、ある
じわ。でもドルが強くなっている、ユーロが弱くなっている。
ドルが強くなってます
ね。ユーロも弱くなってるとは思いますね。
今度もね崩れてきたじゃないですか。
そうそう、それにつられてる面もあると思いますけど、
なんかこうドル円が全然やっぱり動かないから、ドル取引したいの本当にドル円でいいのかなとかって思っちゃって、
5ドルも崩れてきてるし、
そうですね、オーストラリアはちょっとなんかかわいそうですよね。あの森林のね、火災があって、
はいはい、
でもうちょっとそのそれだけでも結構経済影響あるんじゃないかってね、言われてたところ で、ね、またあのこの新型ウイルスの話で
中国、
もうちょっと厳しい感じになっちゃってるんで、 悪いことが続いちゃったっていう感じですね、オーストラリアにとっては。
そうしましたね。
まあ、少し良くなるんじゃないかという期待もあったところだったので、ちょっとなんかこう、うん、嫌なタイミングで嫌なことが続いたっていう感じですかね。
そうですね、うん、なんか火災が起きてすぐの時はなんかね、むしろ経済対策がなんていうお話もね、うん、ありましたけどね、うん、
ですね。
またちょっと下げ基調ですか、
うん、
本当なんか去年5ドルいいとこがなかったみたいな感じがしたような気がする、
うんうん、なんかでもああいうのが続くとやっぱりその特に、ね、欧州その、はい、EU とかっていうのはその気候変動の問題っていうのはものすごいこう、あのクローズアップされていますよね。
今ちょっと違いますよね、うん、欧州のその気候変動に対する、うん、まあ、危機意識っていうんですか、うん、なんか日本とかとはだいぶ違いますね。
だいぶ違いますね、うん、だいぶ違いますね。あのなんかこの間も、うん、あのまあ、議論になってた話としてはその、はい、何でしょう、こうペットボトルはけしからんと、うん、でも日本はちゃんと再生してるんだっていう話を説明しても、いやそれに再生するのに燃料使ってるからダメだよねっていう、そういうなんかこう
そもそも
論だ、うん、そこまでいっちゃうんだ。
そのくらいのもう劇的に全然違うんですよ、感覚がもう、あのそのくらい深刻に捉えてるっていう。
確かにそう
ですよ ね、
ロンドンから帰ってきた、うん、あの M 崎さんもねすごい怒ってましたもんね、うん、松崎さんもね、
うん、怒ってましたか。
なんで未だになんかこうなんだっけ、
あ、ペットボトルとか
ストローとか、うん、プラスチック製品がこんなにこう無料でこう配られたりするんだみたいな、
うん
うん、台湾もある時帰ったらあのプラスチックストローが全部一気になくなってて、
うん、
使用禁止になっててびっくりしました。
紙になったんですか。
紙に全部なんかある日を境、去年かな、ある日っていうかあの法律で決まった日を境にガラッと入れ替わったんですけど、
うん、
結構どこも意識がものすごい高まってるから、こういっぱいあったりするとこんなに使っていいのかなって思っちゃうようになってきましたよね。
そっか、欧州はペットボトル使ってないの、使ってないんですかね。
ティーナがここにペットボトルがいっぱい
各自の前に置いてあるんですけど、うん、なんかリターナブルガラス瓶とかなんですかね。ねえ、あ、タピオカどうやって飲んでるの。あのクッキーをこう巻いて作ったこうストロー状のものをこの間発見しました。
それは知らない。
ちょっとなんか配合を工夫して固くした
固いクッキーみたいな早く
食べられるそうです。もちろん
紙ストローとか、あとなんかマイストローとかが結構流行ってます。
マイストロー、
はい、
マイストローっていうのはストローをずっと持ち歩くんだ。
そうです、スチールとかのやつで、
スチールのやつ
で、やっぱタピオカのストローって太いから、中にあの洗うたわし、ちっちゃい細いたわしみたいなやつをチュチュチュってやって洗えるようになってて、うん、それがセットで売られてた
りして、マジでそれストローじゃないと飲んじゃダメなの、直接ってダメなの。
タピオカ、
タピオカは
外そこに沈んでるからなかなか飲めない、
うん、うん、
あれか、あの
今ガーって行こうとしてる
今もう完全にガーってなってます
よ。缶のあのコーンスープ
スープ
が入ってる、あれも飲みづらいもんね。
で最後にドーってできますでしょタピオカがこう来ると結構辛いものがあるかもしれない。
しか
も缶はね、こうなんかポロポロポロっとしか入ってないけど、タピオカはあれがメインなのかってぐらいいっぱい入ってますもんね。
あ、確かにまあまあ入ってます。つぶオレンジあ、そうそうそうそう、つぶつオレンジ、そうそうそうそう、
あなんかあの
時代だよね。
回して飲むと上手に飲めるとかね、うん、これうんうんって言ってましたね。
え、そうなの。
回して飲むの。
回して飲むと
これタピオカもこうやって回してこ
う飲む。オニオングラタンスープって缶スープ缶の、
はい、あります
ね。で、あれは回して飲んでくださいって書いてあるんです。飲み方とか言って、
こうやって、
こうやって、
いや、こうやって、
こうやって、こうやって、
すごいね。
かけなくなってきたね。
すいません、なんかあまりにも楽しかったのでそのまま横道に連れておりましたが、この後ドル円の見通しなど伺ってまいりたいと思います。それではここで一旦お知らせです。約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ両方で使えるハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。 保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規口座開設とお取引で最大11万円相当のプレゼントキャンペーンを実施中です。詳細は FX プライムバイ GMO のホームページをご覧ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
本日は小川真紀さんをお迎えして伺っております。今日はいろいろといただいているチャットを拾えていないんですけど、どうですか
皆さんも缶の缶をへこまして飲むとか、
うん、そっち
それよりもなんかなるみんおめでとうの方がなんかいいですよね。
ああ、
なるみちゃんなんか
なるみちゃんが
赤ちゃん
生まれたらしい、
生まれたみたいですね。
おめでとう
110円防衛部隊が強固でつらい、110円手前は一旦売ってみたい。5ドル、あ、今日は統計良さそうですね。こういう時は目をつぶってドルを買う。シガールで飲めるかな。あ、なるほど。なるみちゃんがお母さんになったよ、おめでとう。ということで、ご質問があればチャットにお寄せください。ノーディーがどうしても聞きたかったのは、
いや、そう今日ナーランドとかの話をちらっと、じゃあなんかツイッターに書いてたんです、小杉さんが指さしちゃった。
僕ツイッターやってないから、
ツイッターじゃなくて小杉さんじゃ間違えた、プライムさんの、
あ、うち今、ね、ランドとメキシコペソの今キャンペーンやってるっていうか、スプレッド狭くして、で高金利だから、スプレッドじゃなくてスワップポイント、これもめっちゃ高いんですよ。でそれで今トレーディングする人がどんどん増えてきてて、だからペソはなんかそれスプレッド狭くする前は少なかったけど、狭くしたら4倍になったみたいな。
そんなにあるんだ、
メキシコペソって、ね、私全然見たことないかもしれないかも。
ペソは強いんですよね、チャートを見ると。
そう、去年から
でランドがやっぱり強くなるかなと思ったんだけど崩れちゃって、ちょっと弱いからちょっと買いづらいかなと思いながら動いてるんですよね。それトレーディング通貨になりつつある、他がドル円が動いてない、動いてないから
探してるんです、ね、気持ちとしては非常によくわかる。
なるほど。
動くもの探し、金利探しみたいな。メキシコペソ円は8月の 5.18 ぐらいからだいぶ戻してきて 5.92 ぐらい。あ、
強いし
現在高近辺じゃん、
下がったら買われる、下がったら買われる、で、サップももらえる、で、美味しい通貨になってる、
今は、
これ
どこまでいくか分かんないですね。
メキシコペソポジって忘れてた。
ああ、それはいいかも、
それはいいですね。
ね、
USMCA がうまくいくんですか。ランド弱い。ああ、そうですか。
ランドはやっぱりなんかその、 トレンドとしてその変わりにくい環境になっちゃってるんですね。経常収支赤字よ、赤字は大きい、それからそのまあ売られる要素とインフレとかねも含めてですけれども、全体的に売られる要素は大きくなっちゃってるんですよね。だからまあランキングつけるとちょっとやや弱い感じになっちゃうかもしれないですね、下の方に。
ランドはなかなか、
チャート見るとなかなか、
ちょっと買いづらいよね。
どこからなのかなっていう感じですよね。
つい最近までこれ上に行くかなと思ったチャートだったんだけど崩れちゃったんだよね。
12月ぐらいまでですよね。
そう。
で崩れると大きいんだよね。
もう本当にランド自身、ランドというか南アフリカ自身の問題が大きいんですか。
新興国ってやっぱりそのまあアメリカがね金利が低い間っていうのは本来は買われてもいいはずなんですけれども、だからあとはリスクオンの時に基本的に買われやすい、そのグローバルな要因としてはね、であとは個別の問題っていうのがあって、やっぱりその環境として通貨安になりやすい、その対外的にその債務が大きいとか、経常赤字が大きいとか、だからそういうのっていうのはベースとしてあって、売られやすい通貨、買われやすい通貨ってなって、あとはそういうリスクオンオフっていうのは影響しますよね、やっぱりね。
じゃあメキシコペソかな。
だってしかも南アフリカあれですよね、なんか据え置きだって思ってたら利下げしちゃったんですよね。
ですね、
1月16日、
この前、つい最近ですよ
ね。ですよね、
あとなんか格下げの話もね、毎回出てきますもんね。
なるほどね。なんかなんだっけ、エスコムだっけ、またなんか停電するとか言ってます
よね。ですね。
ということで、なんとなくランド円おっかなくて触れない私、メキシコペソかじゃあ、
ペソか、
まあ、これから勉強しよう。トレーディング通貨として面白いと
思う。そうですね、そうか、
他が動いてない分、ちょっと視野を広げていただいて、
うん、探してみたいと思います。はい、はい、ユーロ円上がってきた。ユーロがねでも弱いんですけど、なんかドイツの指標がまた悪かったですよね。これも中国絡みでまた響きそうなん
ですか。そうですね、やっぱり影響はある可能性が高いかなと思いますけどね。
ドル絡み、
ちょっと良くなりかけたらもったいないですよね、ドイツもね。
本当ですよね、
年末ぐらいからちょっとその良くなってきたなっていうね、その PMI とかそういうのが改善してきたかなと思ったところで、またちょっとこうこれから弱くなるかもしれないですよね。
中国もね、
出たら叩かれたみたいな、
財政出動の可能性はないんですか、ドイツの
財政出動、
それは期待されてましたけれども、基本的にはその大きいものは出ない可能性が高いですよね。その ECB もずっと前からドラギ総裁の時から結構その財政出動必要だということを言ってましたけれども、基本的にメルケル政権が今そのそういうこう拡張財政というかですね、そういうことはしないっていうのが公約でなってる党なので、基本的にはあんまりそういうことはできないっていうスタンスですかね。
メルケルさんが弱体化するのが心配です。してるなのかな、
もうしてますね、もうすでに。
そうですよね。さてそれでは雇用統計の予想をちょっと見ておきたいと思います。先ほどコメントでもいただいてたんですけど、 ADP が良かったからねっていうことですけど、前座さんたちをちょっと見ておきましょう。 ADP 民間雇用者数は29万1000人の増加と急増しておりました。これ暖冬で建築業者の方の雇用が増えたって書いてあったんですけど、それはだとまあ雇用統計的にも同じ要因ありますよね。ずいぶん良かったですね、 ADP いいのか、こんなに。これで、IHS マークイットの製造業 PMI の雇用指標も良かった、あ 51.1 と50は超えてましたが、マイナス 0.3、 前月よりはちょっと悪化で、サービス業の方は 51.8 ちょっといいで、 ISM の製造業のISM 製造業指数が良かったですが、その中の内訳の雇用指数は実は50割れです、まだ、ちょっとプラスになったけどまだ 46.6 で、非製造業の方はちょっと減ってます。で、 今回の雇用統計の調査週分の新規失業保険申請件数はちょっと減ってましたということで、まあまちまち、うん、半分ぐらい。でも ADP が良かったので市場の目線ってちょっと上がってますかね。
うん、そうですね、強いの出る期待する節はあると思うんですけど、でも ADP ちょっとね、
うん、最近またちょっとやっぱり ADP はみたいなのが続きましたよね。
あ、
でも相関性高くなってるっていう話も最近よく聞きますよね。
なんかちょっと前そんなこと聞いてたらまたここ数回ですか、こけたな、こけたな、
全然ダメだったのがちょっと改定もあったりして良くなったなって言ってたんですけれども、うん、2,3 ヶ月、
うん、
外れてません、
ずれてる、
いけ、うん、てないですよね。
今回の雇用統計の予想はだいたい16万3000人ぐらいの増加で、はい、失業率 3.5% と、まあ、最低水準が続くぐらいの、
うん、
で、ちょっとだけ前回悪かった賃金は良くなるっていう予想になってました、
うん、前年比 3% ぐらいですかね、で 3% 台に戻すんではないかという期待があると、
マーケット的には、
はい、マーケット的には
そう見ているということなんですけど、はい、なんか今回特殊要因があって、年間改定っていうのがあるそうで、
うん、
で今回は
年間改定、
うん、なんかね時々あるんですよね、なんかで今回は19年8月にやったよりぐらいの大幅な改定で50万1000人下方修正するっていうアナウンスがあったので12で割って月当たり 4.2 万人の下方修正って書いてありました。なのでその分低く出るかもしれないよ、 4万人低く出ると結構
大きいですよね、
うん、ですね、
うん、という予想なのでございますが、小川さんのところの予想は、
まあ、だから市場の中央値っていう感じで、まあ、15万超えてくればいいかなっていう感じですかね、
うんうん、今回って反応ありそうですか？
うん、だけど今回って結局ね、その今の新型肺炎の影響ってまだこれからだよねってみんな思ってるから、多少良くてもそんなにそれでわーって買われたりっていう感じじゃないんじゃないかなって個人的には思ってますけどね。まあ、もうちょっと、雇用ってもともと連続してみないとわからないっていう部分あるじゃないですか。で特に今回はまだ次がねチェックしてみないとねっていうのがありますので、
じゃあこれがもしちょっと良かったとしても、うん、そこで喜んでわーって買っちゃったりするのはないかな、
うん、
それででも意外と株がわーいっちゃったりするとまたやりすぎって話
株はね、
そうアメリカの影響、アメリカの経済に対するダイレクトな影響というのはそんなに大きくないんではないかというところは、うんうん、ありますよね、うん、とはいえそのサプライチェーンとかそういうことに影響を及ぼし、うん、売るのでっていうところで、うん、そこがちょっと読めないだけに、
よくも悪くもトランプさんがアメリカにすごく呼び戻そうとしてたのが、
うん、
影響をこう薄くする一因になったんですかね。
そこはね着眼点としては確かにあると思いますけれども、
うん、
結果的に良かったっていうことになっちゃったりね。だけど、まあでもそれはね分かんないです、やっぱりそこは影響は、うん、あると思いますよ、それなりに、
うん、とは思う。やっぱりね、でも iPhone 作るにしたって中国ですからね、うん、どうなんだろう。でそうするともし悪かった場合は結構影響ありますか？
うん、悪かった場合は影響あるかもしれないですね。ちょっとそのドルが売られたりとか、
うん、
とか円高になったりとかするリスクはあるかもしれないですよね。
でも買いたかった人は確実にいるわけです
よね。そうですね、
いると思います。
買えなかった、
うん、
待ってたけどその辺で落ちてこなかった、
うん、
っていう人たちがやっぱり落ちてきたら、
今週ドル円にしては早かったですもんね、うん、
いやなんかそれも本当にちょっと落ちるとなんか本邦税のなんとかの買いがってよくクイックに書いてあるんですけど、
本邦税って誰ですか？
本邦税ってなんか為替の世界でしか聞いたことがない言葉なんですけど、
う
ん、
本邦税、あ、言いますよね、うん、本邦税ってね、う
ん、本邦税なんか GPIF とか、 なんか企業さんとかが待ってて買えなかった人たちがみんな買ってくるとかっていう話をよく聞くんですけど、
うん、
どうなんですかね、企業の方の予約とか。
まあ、でも広い意味でその企業とかでね、その少し長期でそのヘッジしたりとかするわけなので、うんうん、 今日明日の相場で特にやってるわけではないですから、そうするとそのほとんど投げに近いっていう感じですよね。108から110の間であれば、まあ別にどこで取ってもいいかなっていうぐらいの話だと思うので、
実需的には投げ、
110超えたらぜひとかってそういうあれではないんですね。
まあ、売りたい人はね、110の大台とかに売りオーダーとか置いたりする可能性あると思いますよ、十分。だからなかなか今上抜けにくいっていう風なのは、そういうことがまあ理由になってるとは思いますけれども、ただそういうなんていうかな、差し値とかね、
はい、
そういうの以外はなんかその特にこう今だからその下がったらすぐ買わなきゃとかっていうほどのなんかこう慌てた感じはないんじゃないかなと思いますけどね。
今週なんか9円半ばぐらいから、本邦の電気屋さんとか、車屋さんとかの売りが出てたっていう話を聞きましたけど、
ね、よく聞きますよね、そのね、
西の方から声が聞こえるみたいな。
そうなるほどね。
そこが出てくるとみんな一緒にとか ね聞きますけどね、本当のところは分かんないですけどね。
でも実際はこう舐めてるからね、そういうオーダーね、まあ、パンパン出てきてるからあんまりもう影響ないんだろうなと思いながら、見てるんですけど。
新種の税かと思ってビビった。税金じゃなくて
本
税、
なるほどね。
日本の人々
本邦税、なるほど。
じゃあ、5分後予想をしてみましょう。22時30分に結果が発表になりますので、今回ちょっと短縮です。22時35分には一体上にいるのか下にいるのか予想です。
だって最近すぐ戻ってきちゃいますもんね。
一旦戻ってきちゃうので5分後で見ようというノーディーの発案です、
やってみます。
はい、じゃあ今回は、今んとこだいたい109円の84銭85銭これね、私は雇用統計の前に行った方と逆行くっていうのを昔ずっと思ってたんですよね。でもね、最近直前にわらわらどっちかに行かないんですよ。
行かないですね。
行かないんです。思惑もあんまりないってことですかね。
そうですね。で結局ね、雇用統計っていうのは FRB の政策において非常に重要だからっていうのはあるわけなんですよね。
そうでしたね。
デュアルマンデートというのがありましてですね、
そもそもなんで雇用統計を注目するかですよね。
そうそうそう、だからそれがね、多少まあ16万でも15万でも金融政策を動かさないんだったらば、まあ、そこで目くじら立てて売り買いっていうのは中期とかのね、中長期とかの投資家はあんまり動かないですよね。だから短期の動きはもちろんあるとは思うけれども、
そもそもこれでもう動かないんだということになりますが、
そこで5分、
だけど そこでもね、やっぱりそのいろんなメッセージがあるわけなので、はい、その中身分析してちゃんと見れば、まあ、いろんなね、まあ、メッセージはあるわけなので、それは非常に重要っちゃ重要なんですけれども、
オタク的な分析をするのもいいのですが、とりあえずじゃあ短期で5分ということなので、ノーディーはどっちで見ますか。
一人ずつ聞いていくシステムですか。
あ、そっかそっか、手挙げるんだった、ごめん、今詳しく聞こうとしちゃったノーディー予想を、じゃあ上下横ばいできますか。はい、じゃあ5分後に22時30分から35分の間で上の人、
はい、
団長のいつものやつか、横ばいの人、
はい、
下の人、
分かれましたね、
分かれましたね、
いい感じで
いい感じで分かれましたよ。さて皆様はどんな風に予想されますでしょうか。ちょっと時間あるので残ったポンド聞いていいですか。なんかこうこのところポンド円は少しただの横ばいになってきたような気もしないでもないんですけど、ガチャガチャガチャガチャはしてるんですかね。12月に一遍上がった後は、まあ、横ばい圏という気もいたしますが、これからなんかちょっとまたハードブレグジット懸念というか交渉なかなか難しそうだよみたいな話もしてましたけども、小川さん、イギリスポンドどうですか。
だからその可能性というのはまだ残っ ってるますよねとは思ってますよ。あの、うん、というのはね、そのまあ、それはしないとは思いますよ。しないとは思うけれども、ただそのEU にとってみれば、はい、そのイギリスに対してフリーランチっていうのはない
わけですよ。フリーランチ、うん、ただ乗りはさせないぞ。
そうそうそうそうそう。だからその移民は受け入れない、うん、EU に対してお金も払わない、だけど自由貿易はしたいっていうのはそれはないわけですよね、基本的には。だからそのそういう意味でのフリーランチっていうのはないので、出たからにはやっぱりその厳しく対応させてもらうよっていうスタンス、うん、そうね、しないとだって他の国だってね、うん、EU から出た方がいいよねっていう話になってしまうわけですよね、うん、だから そこはやっぱり厳しい交渉になるのは、まあ、うん、あのそりゃそうだとは思いますよね、うん、
だとしても、うん、まあ、その厳しい交渉しつつ、うん、なんかもしかしたら延期なんかもしつつハードにはならない。
だからフォンデアライエンさんという欧州委員長の方が、ね、新しくなられた方ですけど、うん、この方が結構できる女性っていう感じで、うん、ビシッてしてますよ、あのスピーチとか。かっこいい感じ。一回ぜひあの動画でも見ていただきたい感じ。
要チェックですね。
フォンデアライエンってちょっと難しい。
そうそう、これも言いにくい。もうだんだん言いにくい人増えて、もうドラギみたいに言いやすい人がいいですね。
マリオ就任の時 あのスピーチなんかもね、その英語もドイツ語も両方使いながら、ものすっごいあのこうなんていうか強いメッセージを出す人ですね。
フォンデアライエンさんもあのなるまではね、いろんなこと言われてて、あんまりこう、うん、すっきり決まらなかったみたいなイメージでしたけど、
う
ん、
そうですけどね。でも彼女は結構リーダーシップあると思いますよね、きっと、
うん、そうですか、
うん、だからそのまあ、あのイギリスはイギリスでこう勝手なこと言うと思うし、うん、あのまあ、EU は EU で それは認めないよっていうのが、まあ、続くんでしょうね、うん、ただその市場に悪い影響はあるかっていうような話になってきたら、そこある程度ちょっとあの折り合いましょうよって話には最後はなるんじゃないかなとは思ってますけどね、うんうん、ただ1回7月の段階であのまた見極めのっていうか、その延長するかどうかっていう話が出てきますので、そのあたりもちょっと注目ですかね。
とポンドは6月7月ぐらいがもう一回ちょっと山場
ゴタゴタ、ね、
うん、動く可能性が、うんうん、そうすると現状はポンド円で見ると142円の25銭ぐらい、
なんかあのポンドドルはもうサポートラインをね割れてきたから、うん、
ポンドドル、
ドルはね、
そう、危なかった、
うん、ね、危なかった危なかった、
私年明けねポンドドルを、
あ、そうだ、
してたんですけど、なんかでもこうあんま動かなくて、うん、いけてないな、スワップばっか取られちゃうなって思って、うん、やめてしばらくしてたらツルツルツルって落ちてきたんで、
うん、
危なかった
今週ポンドでやられた人多いと思いますよ、
うん、あ、そうですか、
あのだって1円上がって1円下がってっていう相場がこういうふうに、うん、
ギザギザになっちゃうとやりにくいですよね、
からやりづらか状況が今週は続いたんじゃないかなと思います。
ちょっとね、あんまり普段動かない中でのこうギザギザしちゃうとリスクの管理難しいですよね。
それこそだから動くところ探しをしているとポンドに行っちゃうじゃないですか、どれ、うん、動かないし、
うん、まあ、でもその動くからこそ、まあ、リスクも高いっていうこともあるわけなので、
本当ですね、
うん、だからその、うん、そこはね、まあ、でもボラティリティはあった方が、
はい、
その面白く付き合えるっていうのはありますけれども、
でそうですね、この間6日ですか 1.2920 で12月が 1.2904 ですから、またここサポートにならないとすると、うん、ちょっと下が、
下が、まあ、とりあえず 1.28 割れトライするかどうか、うん、割れたら6とかまでいく可能性は十分あるかな。
これでも10月ぐらいからこうずっとこういるじゃないですか、あの 1.3 前後って、うん、結構揉んだところじゃないですか、うん、この辺抜けるとなんかまたね変わりそうですよね、
雰囲気がね、
うん、
なんか変わるかなと思って見てるけど走らないし、で結局この前もなんか政策金利下げるっていう風になんか言われてて、結局反対にでね下がらずにね、
下がらずにそれで一旦変われましたよ ね、その時はね、
うん、イギリスは金利どうするんですか、
どうするんですか、
まあ、下げる可能性もありますよね今ちょっとだからその他の国と違う動きをするのが なかなか難しい局面なのかもしれないですけれどね、一旦様子見的な感じになるのかもしれないですけど、ただ経済にとっては決してその今までのこれまでのね、うん、あのごたごたが決して良くはないですよ当然、
うん、そうですよね、長かったですからね、その間ずっと止まってたもの、
そうだからみんな、うん、はあよかったって言って思いっきりポンド買い戻したんだけど、うん、やっぱりちょっと行き詰まり感がありますよね、その後はずっと下がってきてっていう感じ、う
ん、確かに為替的にポンド安がこういい感じに働いてても他のところが全然進まないですよね、うん、
今週往復ピンタされたトレーダー多そう、あやっぱりポンド難しいよねそれでは一旦お知らせです。
お聞きの放送はラジオ日経です。
さて雇用統計が出るちょっと前ですが、ドル円やるときに気をつけておいた方がいいこと、見ておいた方がいいことってありますか？
あの今はその中国の、ね、新型肺炎の話がやっぱりものすごく注目されている中で、人民元も、ね、
はい、
やっぱりちょっと注目いただくといいかなとは思っていて、うんうん、あの対米ドルでですね、円と人民元が完全にその今逆相関になってるんですよね、はい、前は、ね、違ったんですよ、はい、あの人民元ってアジア通貨、人民元も円もアジア通貨っていう括りになってるから、はい、対ドルではあの似たような動きをすることも結構多いんですけれども、うんうん、あの今は完全に逆です。なので、まあ、だから中国であの経済にとって非常にマイナスのことが起こるっていうことが、例えば今回のね、あの肺炎の件がすごい広がるとか悪くなると、悪いニュースが出るってなると、まあ、それがその人民元にとっては売り圧力になる一方で、そのリスクオフになっちゃうから、それが世界的な経済にも悪い影響を与えるっていう風な認識になって、はい、リスクオフになるので円高になるっていう、円高圧力が強まるということで、本当に完全に逆相関になってるんですね。で、今その人民元がこの材料でもって、あの一旦7を超えた時が、うん、瞬間があったんですけれども、はい、で7元を超えた瞬間があったんだけれども、また今ちょっと落ち着いてきていると。でこれがまた7超えたりとか、あの米中の時みたいに 7.2 とかねに近づくとかっていう話になってくると、少し円高圧力になるかもしれないから、そこはちょっと要注意っていうところですかね、
うん、一時期気にしていた7元ですけど、うん、最近ちょっとね忘れてましたけども、
そうだ、ま、たこれ朝気にしてましたね、
10時15分ね、うん、去年の中盤ぐらいまでずっと気にしましたもんね。そうそう、
人民元にも注目したいと思います、うん、さて雇用統計直前でございます。今日は16万3000人ぐらいの増加というような予想になっておりますが、5分後の予想は上下真ん中で分かれております。さてどうなるでしょうか。この番組は真面目に FX、 FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました。この後は雇用統計の発表、 YouTube の延長戦でお伝えしてまいります。よろしければお付き合いください。ラジオのお客さんとはお別れです。